寺子屋たっちゃん。
オッケーおい。
さて12月第2週目のたっちゃんの登場です。おはようございます。
おはようございます。12月ってね、まあ、1月2月もそうなんだけど寒いですよね。寒い、うん、でその寒い時期になるといつもね思い出すことがあってね、俺ワンタン大好きでさ寒い時って暑いで、あのワンタンのね、あのチュルチュルチュルってこう喉を通っていくあの感覚が好きで、お前食ったらねもう好きだなってよく言われた。で若い頃なんてね、ワンタン1個で昼飯終わりだったんだよ。ワンタンを1人前頼むでしょ。そうするとそれだけで俺昼飯終わりだってぐらい食わなかった。体重50何キロだったの。だジャンプ力がすごくてさ、あのジャンプして蹴っ飛ばすのに1メーター以上ジャンプしてたからね、本当に。ところが一緒にいた仲間はね、同じ松村ってのがね、しげる先生っていうのがいいやつがいて、それがたっさん食わなすぎるよ、まあ、食わなきゃって、自分100キロぐらいなんだよ、だから食わなきゃダメだって食うようになって、でワンタンに今度はそこに餃子が入ってきて、今度はそのワンタンじゃなくてタンメンになってとか五目そばになってとか、あるいはチャーハンになってって、だんだん太ってきちゃったんだけどさ。でも今なんでそんな話かって言うとね、寒い時に食うワンタンって大好き。じゃあワンタンってどっから来たのかっていうことが、ほら知らないうちにそんなことって興味があると学ぶじゃんね。ワンタンはね、どっから来たかって言うとね、要は宋代に科挙の制度って、まあ官僚で
中国の宋、
宋の時代にその優秀な人材をその官僚に、推挙させるための試験があってね。でその時にいろんなところから、いろんな、要は都に登ってきた人たちが、明日は科挙の試験だと言うんで、お腹はすかしてこれを食べて頑張んなよって、その今でいう食堂だよね、泊まったりなんかするところの民宿のおじいちゃんおばあちゃんがワンタン作って食わしたって言うんだけどさ、雲を飲むような大きな気持ちで、だから雲を飲むって書くじゃんワンタンって、だから大きな気持ちで、これを食べて試験頑張れってやるんだよね。でその前に宋という時代の前にね、隋とか唐とかっていう遣隋使遣唐使と言われるその頃の時代があって、その時はまだ中国でも家柄っていうやつが大変な要素を占めていて、どこの出身だ、誰の息子だっていうことでないと官僚になれないという、そういう制度だったらしいんだよね。それが宋の時代になって、その優秀な人材を発掘したいっていうことだから、家柄のその配慮が不要になったっていうんだね。でまあその特にそんな中で反中藩っていう人がいて、反中藩ってまあ草冠に反乱の反を書いて、人弁の中で中で溢れる、山水の要はあの案みたいな字を書いて溢れるという、そんで反中藩って言うんだけど、でその人はこう言った。天下の憂いに先立ちて憂え、天下の憂いに先立ちて憂え、天下の楽しみに遅れて楽しむって、これが要は本来の役人のトップの気持ちだと、天下の憂いに先立ちて、要はこうならないように、人民が楽になるように、人民が楽になるように、国民が楽になるようにって考えて、最初から自分が憂いを感じ、それからみんなが、国民みんなが楽しみを得てから自分が楽しめという言葉を発したね。でそれが後楽園の後楽の始まりだって言うんだよね。後楽、後で楽しむという、後楽園っていうのがね、だからその始まりだ。天下の憂いに先立して憂え、天下の楽しみに遅れて楽しむ。でこれこれちょこっとで、まあ、要はワンタンのことからちょこっと調べておいたことがあったんだけどね。でその漢の儒教を批判して、漢の時代の儒教というものを批判して、宋代にその朱子学が起きてきて、その朱子学っていうやつがその今度は陽明学、王陽明の陽明学ってやつに発展していくじゃんね。でそういうことになっていったんだけどね、もともとはその主体になる人間っていうのは死体夫って言って、武士の死、それから太夫の太、夫、死体夫って言うんだけどね、この死体夫っていうその下級武士だと思えばいいのかな、その人たちが武士としての生き方、つまり、自分が官僚でいろんなことをすると、あるいはその 為政者として自分が、統治する、そんな時に自分の部下である臣民だとか、なんて国民あるいは人民というのが うまい言葉が出てこないけど、そういう人たちをどうやって生かそうかっていうんでね、そういうことを考えたのが、まあ、要は朱子学とか陽明学、人の生き方を教えたって言うんだけどさ、まあ、これもね研究してみると一長一短があったりなんかするんだけど、でもまあみんな全て今の世だってね、そういう生き方、今の世の中で生き方を示してくれるものってなんかある？今こう今ないじゃんね。それはあのみんなが自由になって、自由な発想で自由な生き方ができるようになったって、これはすごいことなんだけど、でもそれがボケちゃうと、ボケちゃうってのはぼやけちゃうと、わかんなくなっちゃうと、生きるのに苦しいっていう人たちだってすげえいると思うんだよ。だからこそ、その以前も言った、真行相、誠であり行であり相、だから四角があって三角なり丸になるという、その生き方の四角ができてないと三角になったり丸になったりしないんだよね。まあ、難しい話で、朱子学だ陽明学だなんて言うとさ、専門的な話になっちゃうんで、そうじゃなくて簡単に考えると、やっぱり指針、生きていく指針っていうのを、実はなんでそんな話になってっちゃったかっていうと、寒いなワンタン食いてえなから始まってるわけよ。でもその寒いなワンタン食いてえな、あんなもん何がうまいかっていう人もいるんだよね、腹たまんないしって。だけど雲を飲むっていう盛大な寄付、それは必要かなっていうんで、また歴史戻ると秦の時代になって、その要は群雄割拠が全部まとまっちゃってなくなっちゃって、全て統一王国が出現しちゃったって、で封建制ってやつが消滅しちゃった。封建制ってのはさ、各地業を各地区の親分に与えて、その代わりお前は国に奉公しろよと、お前のところにこれ認めるからっていうのが封建制じゃんね。ところがその秦になると、全部秦の始皇帝になる人が統一親分になっちゃうんだよね。で まとめないっちゅうんだよね。全国をね、何々ととか県とかってやつに区分して、で国からその統治者を派遣して、だから明治までは日本だってそうじゃんね。国から派遣されて県知事って言ったじゃんね。ところがその今は各地区で地方で、今度は静岡だって来年、あれよ、市長選があり、県議会の議員さんの選挙なんじゃんね。そしてやっぱり俺らはやっぱり、本当にその、俺らの指導者はリーダーを選ぶんだけども、その人がどんな人なのか、何をやろうとしてなのかっていうことは、やっぱり見えない目で見とかないといけないんだよね。見えないところを見る目を持ってないといけないじゃんね。当然そのリーダーなるものはスローガンなるもので指針を出してくれるんだけど、でそれがじゃあ本当に果たして俺たちのためになるのか、市民のためになるのか、あるいは県民のためになるのかっていうことをきちっと見る目っていうのは、こっちに責任があるじゃんね、あの投票をする人だ。そういうとこやっぱ見とかないといけないんだよね。
18歳以上に選挙権が与えられてますから、静岡市長選、来年もね、県議にしても、静岡市民のうちの18歳以上の皆さんには投票、ぜひお願いしたいですね。
ぜひ、分からないながらも一生懸命分かろうと勉強する、あるいは人から聞いてみる。で、ただ単に投票に行くっていうんじゃなくて、そこには裏付けた何かを自分で感じながら行ってほしいんだよね。結果としてそれが間違ってたなって思うこともあるのかもしれないけど、それが成長の一歩になるわけだから。で、18歳、高校3年生でね、その政治のことが分かるかって正直分かんないんだよ。で、もう一個はその、流されちゃうんだよね、いろんな人の意見に。でもそれはそれとして、一つの人生の区切りになるわけだから、ぜひ、ぜひ、選挙行ってほしいし、勉強してほしいんだよ。それが間違ってようが何でもいいんだよ、最初はね。まあ、ぜひお願いします。
高校でそういう選挙の時間がちゃんと設けられているところもあるみたいですね、
最近は、ね、最近ね、一生懸命先生方がね、教えるというかね、勉強させてるね。で、静岡市もね、市議会へ招待したりね、いろんなことやってくれてるんだよ。だからそれがなかなか、浸透しないっていうのかな、わからないんでね、やってんだよね。
あとはそうなったら家族の機会が、家族で話す機会が年末年始あると思いますけど、そこの親の方の意識も大事かもしれませんね。
ティージャーいいこと言うね。それが欠けちゃってるからダメなんだよね、今は。だからぜひぜひ家族で話し合って、 そういう時間を持ってほしいってことだよね。